第2回100文字小説大賞スプリング賞ノミネート作品及び受賞作の発表です。
わー、
イルカです。わー、
シマンガです。
イルカです。はい。ということでですね、昨日告知した通り、スプリング賞の作品を発表していきたいと思います。一応確認ですが、スプリング賞というのは一次選考通過作品の中から春らしい優秀作品に贈られる賞です。受賞賞金は1000円分の Amazon ギフト券ということになります。まずじゃあ、ノミネート作品4作品ありますので、こちらお名前、ブロックお名前、作者名、まあ、ペンネームですけどね、作者名などと、作品の内容を島野さんが朗読いただけるということで、
はい、
いいですか？
はい。
こんな優秀な声優を使わせていただいてありがたいですね。
はい。
まず1作目、これブロック順に並んでます。C ブロック、2025番の作品、チャボーさんというんですかね、多分サボーかチャボーだと思うんですけど、の作品です。お願いします。
タスキ。ここ中継所ではタスキを運ぶランナーを今か今か止まっています。吹雪を耐え、柔らかな日差しを浴びて懸命の力走。あ、やってきました。大きく手を振っています。今、冬から春へ、タス、今、冬から春へとタスキが渡りました。
ということですね。
はい。
はい。で、ちょっと、感想なんかを述べて、最後に、受賞作がこれでしたっていう感じにしましょうかね。
はい。
いかがですか？私はこれ、あ、ちなみにこのノミネート作品は私、イルカが選んでおります。で、これは、まあ、読んだ通り分かりやすいですよね。季節の移り変わりをタスキになぞらえているという感じで。
うん、
まあ、まあ別に、わからないところはないし、あとちょっとこのランナーの受け渡しからのね、最後のね、冬から春へ渡りましたっていう感じがすごい、なんかなんとなくこのアナウンサーの声が聞こえてきそうな感じで勢いもあって、あと春の爽やかさみたいなのありますよね。それがなんかマッチしてて僕はいい、春らしい、まさにスプリングショーらしい作品だなとは思いました。そんな感じです。
はい。
島尾さんはいいですか？作品に関して。
そうですね。まあ、確かに、スプリング賞にふさわしそうな、大作品目って感じですね。
うん、はい。では、次の作品に行ってみましょうか。
はい。
次が D ブロックですね。D ブロック2038の番号ですね。桃山大学さんかな、うん、学さんかな、わかんないです。読み方はわかんないです。
はい。
お願いします。
この2年間で一番嬉しい吹雪でした。シベリアに拘留され、耳が飛びそうな極寒の中で、正直何度もめげそうになりました。外交筋からの働きかけがそうこうしたとのこと、本当に本当に感謝します。皆さんから届いた段ボールいっぱいの桜の花びらを、独房をいっぱいに撒き散らしながら、涙にくれました。そうです。桜吹雪の中で。
はい。ということで、この作品は、まあ、まあ、シベリア抑留交流ってやつですよね。
はい。
ちょっと歴史的背景を踏まえ、その中で、まあ、桜が届いたってことですよね。皆さんっていうのが、まあ、支援者的な。ちょっと気になるのは、時代がよくわからない感じはありますよね。戦後直後なのか、まあ何十年経って帰れなかったような人だなのか、みたいので、この段ボールを桜花びらを送るっていうのが、なんか、すごい絵的には素敵なんですけど、多分独房でね、花びらを巻くっていうのは素敵なんですけど、ちょっと、なんか、うん、どういう状況なのかなっていうのは気になりました。僕は引っかかりました。そこだけ。ただ、絵は綺麗です。多分漫画とかになんかね、コマにしたらすごい綺麗だと思う。独房で桜花びらを撒き散らして。そんな感じです、はい、僕の意見は。
わかりました。
いいですか？
はい。
感想いいですね。じゃあ次、行きますかね。
読むのに精一杯です、
ね。わかりました。いいですよ。じゃあ言いたい時だけでどうぞ。
はい、
僕は基本的に選んでる。次ですね、P ブロック2156番の、しのみは、お名前読めないね、これね。 ミサトとか読むのかな、ミツサト、ミツリじゃないですね。まあ光るに佐藤という字ですね。
はい。
ミサトさんとか手に読こうかな。はい。お願いします。
あ、はい。死んだ父の書棚から草枕を見つけた。文庫本で3冊。父さん、人の世は住みにくいね。本の整理も難しい。父と会話するように名作を開く。漱石が描く春が広がる。好きなものほどなくしがちだ。本も人も。
はい。この作品はですね、まあ、亡くなられたお父さんの書棚を整理してたら草枕。これね、僕、ちなみに僕の感想のところにはいろいろね、ここがちょっと欠点だなみたいなのを書かせていただいたんですよ、実は。なので、まあ、後日ちょっと読んでいただければあれなんですけど、文庫本で3冊っていうのはちょっとまず分かりづらいんですよね。これ多分同じ本が3冊並んでたって意味なんですよ。
私、草枕知らないんで、
三巻セットだと思うじゃないですか。上中下。
なんか、
そうなんですよ。
漱石の作品の三巻セットなのかな、
うん、そう読み違えちゃうんですよ。だから、今、まさに。で、多分、この同じ本が3冊もあって、お父さんは草枕を何冊も買ったんだと思うんですよ。もう一回読みたくて。で、本棚に並んであった。で、最後にその好きなものほどなくしがちだっていうのに多分繋がるんですよ。本も人もっていう。なんで、ここの多分文庫本で3冊っていうのが、ちょっと言葉足らずか、まあ言い方がちょっと紛らわしいのが、結構損しているなとは思いました。だシチュエーションがすごい綺麗ですよね。あとは、まあ文学的みたいな感じが僕は好きですけど、あとはもう一つ言うと、このセリフにしちゃうのは、演出上は好み分かれるところだと思いますね。テレビドラマとかで言うとこれ、セリフにすると食べてもモノローグが入る。ですよね。それモノローグにしなくても雰囲気とか演技とか表情とかで伝えられるなら映画ですし、モノローグで言っちゃうのは多分テレビドラマなんですよね。で、分かりやすさか、その雰囲気の芸術性みたいなのをどっちを取るかみたいなところはちょっと好みだと思うんですけどね。ちょっともったいないところはあるなと思ったんですけど、シチュエーションはやっぱ綺麗なので、これは僕は。好きは好きですよね。もったいないな。っていうのがちょっといくつか感じました。そんな感じです。
なるほど。
なんかありますか？よろしいですか？
確かにこれ3冊、同じ本ってなると、また、
うん、ちょっと意味変わっちゃう、変わるでしょう。
お父さん、なんかボケ始めちゃったのかなとか、そういうふうにも読めるから。
そうそう、そういうのも潰しとかなきゃいけないみたいなのありますよね。
う
ん
う
ん、
そうだ。
そうだ。うん。そうそう。難しいんですよね。ちょっとした言葉でね、特に100文字って短いんで、
うん、
わかりやすくした方が伝わるが伝わるんですけど、でも僕は嫌いじゃないです。このなんか、抑えた感じというかね。もっと抑えてもよかったんじゃないっていうのは僕は正直の好みです。だからこのセリフもいらないぐらいで、雰囲気だけでもう会話してるのが伝わる描写を入れてくれたら、大好きでしたね、
うん。雰囲気いいね、これ。
これいいですよね。そしてじゃあ、次行きましょうか。S ブロック。2192番。ガミーノさんの作品です。
卒業式の後、一人三年生の教室に入った。窓際の先輩の机に向かう。椅子に座って、机の上をゆっくりとなぜる。机の中に手を入れると、文庫本が一冊入っていた。先輩の忘れ物かしら。手に取ったその本の表紙を窓から差し込む夕日が朱色に染める。温かみを感じながらしばらく見つめた後、その本を自分のカバンにしまい込んだ。
はい。これも別に状況はわかりやすいですね。特に何だろうと思う方はいないと思うんですけど、そうですね。これはちょっと漫画的かなという気がしました。僕はなんか絵が。少女漫画とかのワンシーンみたいな。で、あと、この教室って島本さんどんな教室浮かびました？
どんな教室？
どんな学校？
普通の学校。
時代いつだと思いますか？
時代最近。
最近
浮かびました。最近というか自分の。
ああ、
うん。
確かに世代ですよね。多分、令和の学校ではないんですよね。で、その辺が多分なぜるとか、まあ、 うんこ本が一冊入って、だからちょっと昔を思い出してるんだろうなっていう雰囲気もあるんですよ。まあこの夕日の赤も相まって、なんかすごく思い出みたいな雰囲気も出てて、そこは結構素敵だなとは思いましたね。あとそうだ、忘れ物かしらっていう、かしらって言葉やっぱ、ちょっと使う人いますけど、全然。ちょっとやっぱ古さを感じさせる用語が入ってるだけで、なんかこの雰囲気が変わるっていう面白さが、ありますよね。で、決して。
三つ編みだね。
三つ編みな感じしますよね。僕は木造の校舎みたいなのがもう浮かんじゃったんですよ。で、この人の僕はやっぱいい、この作品のいいなと思うのは、最後に、例えばこれをご本人が記憶として書いてるのか、ただシーンとして書いてるのかわかんないんですけど、この最後の一行に、なんかそんな何十年前を思い出した、みたいな説明がないところが僕好きですよ。なくても、ちゃんと伝わるっていう、その昔感が伝わるところ。あと、まあ、文庫本、何なんだろう、みたいな。ちょっと文庫本の話をすれば、たまたまですけどね、これ。全然意識してなかったけど、続きましたけど。何の本だったんだろうっていうね、この先輩が読んでた本を。
うん。
これもちょっと古い感じが好きですけどね。
これ私なんか、
はい。
読む人の傲慢さを炙り出す作品だなって思って。
はははどういうことですか、はい。
文庫本見つけた人が、男か女のかも書いてないし。
はいはい、ああ、確かに、そうそうそう。あ、確かに、勝手に女性なイメージを持ちましたけど。
で、
はい。
恋愛っぽい雰囲気出してるけど、
はいはい。
あの、夕日が染めたのは、
はい。
本の表紙で、ほっぺたじゃないんだよね。
はいはいはい。そうですね。
だからその辺もなんか、あの、ミスリード。
確かに、うまいね、はい。ここも確かにうまいね。表紙をって言いながら、この朱色に染めるがある種、ちょっと恋を、想像させる感じありますよね、
はい。でもこれ全然恋でも何でもなく、ただ見つけただけっていう可能性も見られる、
ね。そ
う、
だからそこのね、読み手の主観がすごく入る。
うん。
そして矛盾もないので、すごくよくできている作品だな、素敵な作品。これは、前回の、昨日のラジオで言ってるんですけど、青春賞でもよかったなと思ったんですけど、一応一次選考通過作品は入れないということで、うん、僕は入れなかったです。青春賞には入れなくて、スプリング賞として入れました。ということで、4作品、はい、感想と、感類感想と、朗読をしましたが、ここでじゃあ、発表は、島間さんからで、よろしいですか？
いや、イルカさんが選んでるんで、イルカさんにするんです
か？じゃあ、僕から発表しますね。
第2回、
結果発表、つってね。ハマちゃんみたいにね。
第2回、スプリング賞、大賞の発表です。
大賞じゃない、スプリング賞、受賞作品。
受賞作品
の発表です。受賞作品は、S ブロック、最後の作品ですね。2192、ガミノさんの作品です。この、最後に読んだ学校の作品ですね。こちらに決めさせていただきました。
わー。
いや、うん。まあ、感想を読んでる時点でちょっとわか、ね、なんかちょっとね、出ちゃってるかもしれないですけど、僕らは結果を知って感想を言ってるので。これはやっぱ素晴らしいと思いますので、以上ですっていう感じですかね。
そう、
感想も言っちゃってるからね。うん。ということで、あと最終日ですね、29日の、大賞を発表した後に、作者の方にはメールをちょっと確認のため送らせていただいて、その後、賞金というか、まあ、Amazon ギフト券の方を送らせていただきますので、一度確認のメールを送りますので、ガミノさんはご確認ください。ということで、スプリング賞の発表は以上になります。明日はですね、今、ノミネート作品はもう発表されてますが、青春賞ですね。さっき、これも入れたかったと言ったりしますが、青春賞は一次選考を通過をしてない作品から選びます。なので、全然一次選考を通過してない人も楽しみにしていただけたら嬉しいなと。で、同じように、投票欄を作ってますんで、よかったら、あなたの青春賞を教えてくださいということで。そんな感じで、スプリング賞の発表でした。
はい。
よろしいですか？
はい。
はい。